始まりました。ここから始まる僕らの未来、学校、家族、恋愛、夢、この4つをテーマに高校生の本音のリアルトーク番組です。この番組は企業 YouTuber の S 河合がお送りいたします。はい、こんにちは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんか今日はもうネタが
早速
今日なんか誰か一人足らんな。
あ、今日ゆいが、
うん、
面接で、
お、
面接、今週末
練習が
今日はあ、この時期そんな感じになってるね。うん、うん、あ、そっかそっか。
いいですか、
うん、はい、どうぞ。
あの、今週学校でなんか、あ、先週だ、話題になったことがあって、なんかなんだっけ、もし受けた、
もし
なんかベネッセ仙台受けた11月のマーク、
あ、受け
た、マークのこのもしのマークの小説についてのなんか自分の感想みたいな書いてて、
うん、
あ、書いてるのを先生が紹介したんですよ、
うん、
でその人が書いたこのエッセイが、うん、なんかなんだっけ、このスタバとかのコーヒーとこの、うん、スーパーじゃなくてコンビニのコーヒーについ、うん、を比較してて、
うん、
でなんかスタバのコーヒーはコーヒーっていうかこのフラペチーノとかあるじゃないですか、うん、ああいうのはなんかコーヒーとは違うまたプラスアルファの何かと高級感を付け加えた飲み物みたいな言ってて、だから本来のコーヒーを楽しめてないみたいな、だからスタバとか、あ、そういうフラペチーノとかはこの本来のコーヒーが形骸化してるみたいなことです
ね。
だから僕は一杯のそのフラペチーノを飲むより、うん、この本来のコーヒーの香りとか旨味とかが入った100円のコーヒー 5杯飲んだ方が僕はいいと思うみたいなエッセイだったんですよ、うん、
深いね。
その11月マークの内容が、
そう、なんか11月
受けてない、
受けたけど見てない。
小説受けしてない。
小説、
あのお茶屋さんの話、なんかこのお茶屋さん茶道してる人の話で、
うんうんうんうん、
でなんか、
ああ、分かった、はいはいはい、
なんかこのお茶を立てるこの本来のこの流れ作法よりも、
うん、
この器の高級感だったり、
うん、
この一緒に食べる料理のこの高級さばっかりを追求しすぎて、
うん、
このお茶自体の本来の作法をこのおろそかにしてるみたいな。
うん、
だからなんかそれはよろしくないみたいな
評論、小説、うん、
小説
うん、
だったんですよ、
うん、
それについての僕のエッセイみたいな書いてて、
あ、そこについてコーヒーに行ってんね。
そう、
あ、
そうで、なんか結構普通にこの学校生活を送っててそういうタイプと、いや、フラペチーノはフラペチーノだみたいなタイプと分かれるんですよ、
うんうんうん、
だからみんなはどうかなと思って
、うん、
あ、それはつまり
それ、
じゃあフラペチーノはコーヒーかってこと？
そう。
フラペチーノはフラペチーノ。フラペチーノって言ってるじゃん。
ちょっとあのお父さん的に聞かせていただくと、そのフラペチーノとかそのまあ変な話アイスコーヒー、カフェオーレ、ぐらいまでが、我はまあ57歳。親父からすると、歩んできた、人生歩んできたコーヒー館みたいな名前が。なんとなくね。それが今、なんとかかんとかっていっぱいあるやん、今のその何？なんとかチーノ？
フラペチーノ。
っていう、その、そういうのを、その今、名前が出てたことを言うと、みんなはイメージできてるの？
いや、俺はできてない。そう、できてんの。
え、嘘。
俺スタバあんま行かないから分からない。
クリームが乗ってたらって感じ、自分。
あ、
フラペチーノの他になんか
クリーム乗ってたらって、僕らの時はウインナーコーヒーみたいな。ーー
あ、なんかフラペチーノってなんかあれじゃん、氷となんか何かをシェイクして、うん、その上に生クリームが乗ってて、その上になんかチョコレートとか抹茶とかトッピングされてるみたいな。
へー、
うまそう。
ウインナーコーヒーって俺はウインナー刺さってる思ったからね昔。
思ってました、
うん、初めて聞いた。
ウインナーコーヒーって何ですか。
ウインナーコーヒーって今で言うと何なんの。要するに、カフェオーレは、コーヒーに牛乳混ぜてんやろ、まあ、簡単に言うと。で、ウインナーコーヒーは、普通のコーヒーに、なんか白い
生クリーム、
生クリームが入ってる。
入ってるって
か、乗ってる。
あ、でもそんな感じ？なんか見た目的にはフラペチーノもそんな感じです。
結局名前変えてるだけかいな。
いや、でもコーヒーの味しなくない？
てかなんかもう、フラペチーノはコーヒーじゃない。
今のスタバの期間限定の商品でなんかストロベリーフラペチーノみたいなのあるんですよ、
うん、
あ、ショートケーキなんとかフラペチーノってあって、なんかもうショートケーキって答えじゃないですか、
うんうん、
答えを液体にした感じ。
お父さんたち分かりますか。お父さんたち分かりますか。え、そんなんがあるんや。
なんか常識を覆してくるんじゃない、
そん
なにハロウィンとかの時もなんか魔女をモチーフにしたフラペチーノと、うん、なんか なんだろう、白雪姫、お姫様みたいなのをモチーフにしたやつが2つ出てみたいな、
うんうん、
なんかそういうことをやって客を集めるみたいな。
それこそそれはね、今言ってるに、ま、OL さんとかいう話は僕はすごく分かりやすいんだけど、今の話聞いてても。高校生が、そんな喫茶店に行ったら、行ってええのって言われてた時代、僕らは。
え、なんでダメなんですか。
そうやろ、う
ん、
喫茶店でバイトしたら怒られたよ、俺ら。
ダーツとかあるからですか。
当時ダーツなんかないない。だって、だから本当に、喫茶店っていうのは、喫茶店は不良の行くとこよ。
ちょうど私の時インベーダーゲームとか買った。
そうやね。そうだから僕らでも大阪の天王寺でインベーダーゲーム、ピコピコピコピコってインベーダーゲームって検索してみて、多分インベーダーゲーム知ってるお父さんたちはいっぱいいるよ。
でっかいボックスみたいなやつ。
そうそうそうそう、
ゲームセンターとかにあるやつですか。
そうそうそうそう、
ある。
で、なんかこの岩に隠れてんの、カニみたいなやつが。
ああ、
でへこへこへこへこ出ていって、打っては逃げ打っては逃げって、なんかちょっとずるいゲームやね。
で向こうからも打ってく
る、向こうからも打ってくるね。で基地が崩れていくね、うん、
あれが本当全盛期で。
そうそうそう、あれがだから僕高校2年生。
じゃああの時の時代から見たら 3DS とかありえないですか、うん、今の。
で今 3DAS って何。
DS っていうなんかパカパカするゲームがあって、うん、それがもう 3D で見えるんですよ、
出てくるよね、
画面が、
うん、
そう 3D
っていうか、分からないっていうか分かるっていうより、また違うゲームとしての存在のポジションが違う。だから野球とバスケットみたいな、スポーツの中でみたいな、
あ、もう違うもの、
違うもの、違うもの。だって格闘なんていうのは実際僕らの時代の、その要するにそれこそ液晶っていう、今なんてもう当たり前やない、もうほんまに普通の液晶、あれがシャープが液晶を作った時が、初めて電卓できた時に液晶戦争っていうのがあって、実際はぐらいの時だから、もうめっちゃ前よね、40年とか前になるとそうなるんだけど、現実問題として僕らがやってたゲームっていうのは、インベーダーゲーム、逆に今楽しいんじゃない、それ。
シンプル。
そうそう、シンプル。だからテトリスのもっともっと前やからね。
テトリスって何。
そうそう、このとんがったやつ、
ジェンガーみたいな。
そうそうそうそうそう。
置いてくやつ、なんか形
になって4段積んで一気に落としてみたいな。棒出てきた時にはめれるように真ん中か端に全部開けとくのよ。そうそうそう。だからテトリスなんていうのはもう大人になってから出てきてる。大人っていうか僕30代じゃないかな。だからその今言ってる、まあ、ちょっとコーヒーにまた戻るんだけど、コーヒーをそうやってこんなんだよ、あんな、この前言ってたやんか、バイトすんのやったらこんなんがしたいとか言ってた。だから俺あれの時に思ってて、あ、こう喫茶店でバイトするは禁止や言ってたけど、俺らの時ってもう不良の行くとこ。
でもスタバは喫茶店っていうよりか
カフェや
つ、なんか
何名前変えてるんかみたいな感じ。
うん、そうなんだ。でも喫茶店ってあんま行かんくない。
喫茶店
今ある今あるの。
ありますよ。
何が喫茶店。
あんのはある。
何が喫茶店。
あ、でも定義わからないよね、うん、喫茶店の
軽食屋さんみたいな。
あ、違うか。カフェとファミレス。
あ、そう、ファミレス。
カフェとファミレス足しに割った感じ。
確かに。
ね、そう、だからもう時代によってさ、存在のこう定義も変わっていくし、ポジションも変わっていくよね。すごいね。
ここから始まる僕らの未来。
はい、では続きなんだけど、さっき投げたリコちゃん的にはどう思ってんの？
もう別々ですよ絶対。
正直どっちでもよくない。
そう、でもなんかその人が本当に熱く語りすぎて、もう私は、うん、いや違うってもう本当に。俺はそこから反抗したく
ない。なんかテスト中に反抗したくない。
そう、
なるほどね。
そう、 あと一ついいですか。
どうぞ。
私進路の学部変えたんですよ。あ、大学の学部。
うん、そうなの。
そう、う
ん、
前は法学部とかそういう安全保障したかったので、そういうことを学べる学部に行きたかったんですけど、うん、今回も看護に変えて。
看護に。
もう
ナース。
全然違う。そう、
大幅に転換した。
なんでまたナースに。
え、なんか自分のチーム見るの好きなんですよ。
怖い。
違くないです
か。自分血好きとか。
あ、そうそう、めっちゃ好きなんですよ。
あ、うちの長女も好きやね。
同じですか。
もう大好きな。
なんかもう誰とも分かち合えないんですよ。
うちの趣味。うちの長女はもうむっちゃ言ってた。もうこうやって抜かれるのが好きなんですよ。
注射めっちゃ大好き。
ね、注射好き？
注射、もう注射の針が刺さって、で、自分の血が出てくるのを見るのが好き。
ここ怖い。
そうだ。ついていけない。
あと、予防接種の時に、うん、液体が体の中に入っていく、この爽快感。
わかる。
やばい。なんか、なんか血抜くって刺された時に、血管が細くてから、毎回うねうねされるんですよ。あ、中で。
それは
痛いから。
嫌だわ、それ。
だからめっちゃ嫌い。
それも
理解ができる。
シンプルに殴られるのは大丈夫けど、刺す系は無理だ。
嘘嫌いや。
そう、あと一個は、うん、この真面目な理由なんですけど、うん、終末期医療をやりたいんですよ。
ああ、深い。
そう、終末期医療。
ああ、ホスピス。
ホスピスとか。なんかあんま日本で発達してないじゃないですか。だからそういうのに携わりたいなと思って変えました。
ターミナルケアってこと。
ターミナルケア、
亡くなる前の。
あ、そうそうそう、
あ、はいはい、そうそう、ターミナルケアね。
そうです。うーん、いろいろ動画見てやっぱなりたいなと思いながら、
うん、ナースにね。
うーん、でもなんか急に進路変えるって怖くない？
あ、めっちゃ怖い。
あ、でもやってること言ってもいいんじゃん。
でもそれは
だけどリスクはあることはある。
一浪までだったらいいんじゃん。
まあね。
でもそれこそ自衛隊のさ、医療班っていうのはそんな感じじゃないの。
衛生ですか。
うん、
でもこれ切られると思うんですけど、いいですか。自衛隊の衛生って、うん、この幹部、あ、私がもし行くとしたら幹部でこの防衛医大から入るんですけど、うん、でもこの層から入る人たちいるじゃないですか、うん、この普通の高校から自衛隊入ってみたいな、なんかあんまりなんかその影響か分かんないけど、この自衛隊の衛生全然使えんらしくて、ADHA なんか心肺蘇生のあるじゃないですか、
はいはい、
なんかあれしか持ってないみたいな、
はいはい、
だからなんか急にやばい人が出たら何もできないから結局救急車呼ぶみたいな。そう、だからあんまり充実してないから来ない方がいいよって言われてやめ、
自衛隊
やらないわ。
あ
と思いました。
うーん、まあでもそれは真実かどうか別としてそれを判断基準にしたんだもんね。
でも多分自衛官が言ってたから本当だと信じ
て。そうか、医療に来るのか。
行きます。
ああ、そう。だから、いや、だって福祉のこと聞きたいとか言ってたやない、ずっと。うん、ねえ。
でもそれも、この、看取り官とかにも関わるから。
うんうんうん、ねえ、今からだから6年
?6 年
?4 年
?6 年。
看護は4年
です。4年
か。
4年です。
4年したらもうそやね、あそうなんや、うん、でも俺とこと仕事できたらいいね。
ああしたいです、したいです
ね。
あ見取りやもんね、
う
ん、
いやもう見取りっていうかもうちょっとねここで言えないけど、うん、見取りやからね。ほんまにほんまに
すごい関わってくる、うん、でも見取りなんでそんな興味が出たん、
あ
急に。
2つあるんですけど、この中学校の時の同級生が急にあの癌で亡くなったんですよ、
うん、
なんかそういうそれを見てなんかその子はずっと病院にいて、でなんかもう最後だけお家に帰ったんですよ、うん、でだけどなんかやっぱり病院にいる間ってこの周りお家と空間も全然違うし、うん、なんか家族もいないしずっと一人ぼっちじゃないですか夜とか、うん、だからそういうのっていろいろ身体的なこの負担とかも大きいなとも思うし、このお家在宅医療とかは海外では結構進んでるけど日本で全然進んでないし、そういうことをなんか私も加担したいっていうか、あそう、それとあの中学校の時の塾の先生がこれもがんで亡くなった、この件もがんで亡くなって、でなんかその先生は最後までこの病院とかには最後の最後まで入院しなくてずっと塾にいたんですけど、なんかきつそうだった、やっぱりいろいろ咳とかこの酸素とかも入れててきつそうだったから、そういうケアをしたいなと思って、あと家族のケアとかも興味があるからしたいなと思いました。
近くで力になってあげられるから、
そう、
うん、
一番近いのが看護師かなと思って、
この頃ってすごいその、うん、もちろんあの世の中に、世の中、そうそう全然関係ないけど、世の中に職業で何個ぐらいあるか知ってる？俺昔調べたんやけど、ちょっと今は確かかね、17万種類の職業ってあんねんてね。
え、それってスパイとかも入ってるんですか、
うん、いや分からん、そんな知らんわ。その要するに例えば、学校の先生とか警察官とかいうのが、まあ、ワンカウントとしたら17万種類、170万種類だからちょっと忘れたけど世界中でね、で自分たちが知ってるのって100個も言われへんよね、
うん、
その中でその170万個の職業についてる人がおるわけじゃない、
うん、
それこそそのちっちゃいビズ作ってる人からこうやって液晶作ってる人からこうスタジオの人からスタジオのその壁の何かを作ってる人からマイクのこの網作ってる人までおるわけじゃない、
うん、
どうやってたどり着くんかなと、そこに、
うん、
うん、ずっと前から思ったんやけど、そうだからもう今は高校生ってその多分その100仮に仕事知ってたらそんな中から選ぶよね、
うんうん
うん、ねえ、あれなんかもっと違法あったらいいのにね、もっとなんか興味湧くことあるかもね。
あ、なんかちょっと喋りすぎてるんですか。
いいよいいよ。
あのこの塾の先生つながりで、あそう今言ったようにそういうことを問題視してる方がいるんですよ、この高校生とか大学生とか、うん、社会とあんまり触れ合ってない人たちがこの少ない自分が知ってる職業の中から職業選択するのはなんかもうちょっと違う方法があるんじゃないかみたいな、そういうことを思ってる大学生の起業家の人がいて、でなんかその人が今からするプロジェクトがなんか起業家じゃなくて本当にいろんな種類の職業の人たちと高校生がこのチャットを通じていろいろなんかそうお互いに知るきっかけになるみたいな、そういうアプリの開発してて、で私も
ん、お帰国の人、
うん、龍大の人
じゃあ分からん
誰だろう、
ムーブメントの人かと思った、
うん、分かんない多分違う、そういうのがあって、で私はなんかこの高校生側の視点として参加してるんですけど、どういうこのどういう機能があったりとか、この宣伝方法はどうした方がいいかとか、
うん、
どうした方がこのアプローチできるかみたいな、
うんうん、
からそういうそのアプリができたらまた紹介するんで皆さんぜひ使ってください、
ね、それこそその多分皆さんは関わるけれど一般的には知らない、例えば、まあ、B2B ていうビジネスマンとビジネスマンのつながるビジネスモデルっていうのも実はあるし、 B2C って一般のお客さんに渡す、例えば今言うてる、スタバなんていうのは B2C なんね、うん、直接お客さんカスタマーと関わるから、うん、でもこういう例えばスタジオなんかっていうのはこれ B2C ではなくて一般の人ではない、例えばこういう材木もそうだろうし、こういう、まあ、カーテンなんていうのは B2C だろうけど、ちょっとスタジオ用の防音カーテンとかってまた違ってくるよね。要するにプロ、この業界の人とのつながりで消費される、うん、だからその職業ってむちゃくちゃあるので、うん、なんかあれできたらほんまにいいよね、うん、なんか
今ベネッセとかがやってると思いますよ。
ああそうなんや、
調べるサービスみたいな、やってるよね、
なんか、うん、自分のタイプっていうの、それで職業割り当てるみたいな、
自分の性格とかアンケート答えさせて、うんうん、自分に合った職業こんなのがありますよっていうのをベネッセさんが出してくれる。
でもさ、そういうのよりさ、なんかどれぐらい自分が知らない職業のことを知りたい、私は、まあね、いろんな職業のことを知りたい。今河合さんがビジネスモデルの話してたじゃないですか、はいはい、ね、ちょうどなんかビジネスモデルの本買ってんかったよね。
あ、俺今日ビジネスモデルの本買ったんですよ。今さっき買ったよ、純くん。そしたらちょっとそれをリコに見したら、なんかネット上にそれ全部あるらしくて、2600円したんですよ。知らなかっただけだった。
まあまあね、
ちょっと損したっていう。
まあでもゆっくり読んだらいいよね。ビジネスモデルってどういうもんやと思う？
それは多分その物を、まあ例えば物とかサービスをまあ提供したりだとか作ったりして、それをまあお客さん顧客にまあ渡したりサービスしたりして、その対価としてお金をもらう、それがビジネスモデル
仕組みよな。
仕組み、
そうね。俺ね、昔ね、あのそれこそあの今やね、あのベネッセさんかな言ってた、で何あのそのこうチャートみたいになってイエスですノーですみたいな入っていったら、俺結果高校生じゃなかったと思うんだけども大人になってたけど、やっぱりあなたは独立起業家とか社長さんやったわ俺。うーん、結局会うてた。うーん、今から思えば、要するに人の言うこと聞けないっていうカテゴリー。単純にね、そうそう、ずっとそうやからね。
うん、ちなみにそのベネッセで出会って歩は何やったの？
あんま覚えてないけど、多分学者かなんか
とか。おー、勉強家やもんね、そもそもね。
でもなんかめっちゃ思うんですけど、その将来の、そう、志望校とか決めるときになんか夢を探せって言われるんですよ、うん、なりたい職業からたどれって言われるんですよ、うんうん、だけどだからさっき言ったみたいになりたい職業って、でも知ってる職業がそもそもそんなにないから、なりたい職業ってだからなんかもうめっちゃありきたりなものしか出てこないじゃないですか、うん、
ね、
で自分今高2だからなんかちゃんとみんなみたいに決まってないんですけど、うん、なんかなんだろう、その法学部、今法学部に行きたいんですよ、うん、今のところは、うん、だけどだから周りの人に法学部って言ったら、え、弁護士になるのって言われるんですよ、うん、
だよね、
じゃないじゃないですか、うん、なんか
違うね、
税理士とかもある、ね、
そうそうそう、なんか自分的には、うん、弁護士になりたいから法学部に行くんじゃなくて、その法学部に行ってさらに幅を広げるために法学部に行くんですよ、でなんか、まあ、確かに法学部にやりたいこともあるけど、その先に行くためにそこに行くから、なんかそのだから夢から決めろっていうのが、もうなんて言うんだろう、ここの学部に行ったらこの仕事みたいなっていう、なんか固定概念をそう作ってるような気がする。
あアコは夢あんの？
私、楽しく嬉しく、毎日過ごす。
ほら、こんなほら、でもこれが素敵なんやけど、この夢のために学校行くとこないよ。こんな夢のために。こんな夢言うたら、こう、いかん表現やと思って、ディスってないけど、その、なんだよ、毎日楽しく？
そう、嬉しく楽しく。
毎日、学校行かんほうがいいやから。
っていうのがやっぱり一番、私今、ちょっとツアーしてたよね。一応仕事で、もちろん、あの、6人ぐらい人を連れて、あの、沖縄を回ってたんやけど、で、結局最後の車の中で私は何かと思ったら、やっぱり毎日嬉しく、なんか楽しい過ごしてんのが、やっぱりそれで一番いいなっていうのがちょうど腑に落ちて今日帰ってきたとこ。
タイムリーですね。
そうだからもう夢それ
だからその僕も夢っていうのを初めて持ったのは僕50歳なんよ。
うん、うん、
でもそっからの快進撃はえぐいよやっぱり夢っていうものはすごいことになる。ただこの夢を早く見つけることがなんかうまいこといくよ的な、俺はこれはちょっとどうかなって思ってる。早く見つけて夢が叶うことが本当にいいことであれば、一般的に言う転落人生なんていうのはありえないわけで、
うん、
うん、でも人ってどっかで立ち上がったりとかするわけじゃない。うん、だからなんかこう夢ってどやねんやろなって思う、その人によってね、夢ってどんな感じなんかなって思うかな。
何個もあっていいんじゃないですか。
うんうんうん、そうやね。でほんでその夢の話やけどさ、うん、どうね、それこそ夢ってあんの、みんなは。なんか
ある人
じゃあ自分雪乃はまだ夢は決まってないんですよ、うん、これといった夢は決まってないけど、でも大学に入ってなんか自分が興味あるのはドイツ語とか言語とかに興味があるから、
うん、
夢は決めなくてもいろいろ留学とか通して将来の夢を大学で決めていきたいっていうのが自分の夢です、うん、そう、大学入って知識広げたいなって思う。リコも
私物知りになりたいです、うん、ゴールはなくて、
ね、何でも興味あるもんね、
うん、なんか
ここで言われへん興味あるもん、うん、
もう言われへん、放送のせられ
へん、いろんなこともええみたいなこともね、
うん、いろんな人と話すきっかけとかあるじゃないですか、うん、これからはもっと、うん、なんかそういう人たちと楽しく話せるようになりたい、
うん、自分から情報を与えたいって。
言語も含めてね。
言語、
海外の人みたいな。
あ、そうそうそう、
うん、そうやな、
確かに。え、なんかわからない、
それはすごい分かる。
本好きな人
俺
え、どんな本読む？
俺は今なんか現代社会っていう学校の科目があるんですけど、
うん、
それでまたまた勉強してて、で勉強してったら経済と政治が、この原社っていう科目は言葉とか、学校はこのなんとかなんとかっていうこの言葉のキーワードを覚えるのに徹しないといけないんですよ、テストのため、
うんうん、
もうよくよくその裏の事情だったり詳しい部分を勉強してったら、政治と経済がうまく重なり合って、それもなんか経済っていう大きなマーケットは政治になんか影響を与えて、政治もまた経済に影響を与えてるっていう、このつながりを勉強してって、最近経済楽しいなって思
って
。
すごい。
今は政治経済楽しいよね。
政経の本をいっぱい読んでます。
どんなところが好き？あ、どんな分野が好き？
経済の、
うん、
やっぱお金ってあれさ、あ、一番短さ
モデルの、
うん、
そうそうそう、まあ、お金がいっぱいあったらいいなっていうのも思うのもそうだし、
なんかお金の
それは
変わらないしね、
みんなそう思ってる、うん、でもお金持ちになって使う20億あって
貯める、貯めたい。
でもあ、ないよりかはあった方がよくない？
まあそう。
でもおじいちゃんおばあちゃんになった時年金なくね。
あ、確かに、
うん、そう、
高校生の会話かこれ
年金なくなるって。
高校生はそうか、私らの時年金ないんちゃうかと、もうすでに気づいてる、
なんかもう話される、学校の先生にも、うん、
学校の先生に貯金はしときなさいって、
うん、あ、言われるんや、う
ん、でもやっぱ社会保障って国のお金から来てるわけで、
うんうん、
やっぱ今日本は1000兆円、1080兆円ぐらい借金抱えてるから、
うんうん、はいはい、
でそれでいて国の歳には年100兆円ぐらいじゃないですか、
うんうん、
絶対もう無理だなって思って、
ああ、そこはそう思うんだ。
これ人口だったら1人当たり800万円程度の借金抱えてることになるんですよ、将来不安だなって思って、
少子化も止められないし、
うん、
それでいて円の価値はいまだに 下落しないのも、
うん、
難しい
ということ、
ね、うん、円の価値は関係あるよね。
そう、日本、うん、経済勉強してるから言えることだけど、日本って今、まあ、借金いっぱいあるって言ったさ、
うん、
そしたら借金いっぱいあるから、この日本にお金を預けていたら、その日本に預けてるお金がなんか返ってこなくなっちゃうんじゃないかっていう不安を、まあ、海外の投資家たちが普通は持つわけ
だよね。
でも日本は対外純資産って言って、海外に持ってる日本の資産が世界でナンバーワンだっけ、
うん、
それだから、しかも日本の借金はほとんどが国債で、その国債を買ってるのは日本国民の人だから、海外から見たらこの日本の赤字事情って全然わからないわけ、ちょっと景気が低迷してる日本って感じで、そうで7話したんだこれ
円の価値が下落しない、
だからそう借金ずっと抱えてるから、まあ、社会保障、まあ、税金も上げないといけない、
うん、
さ税金上げて税率上げて、なんか社会保障になってるから、でもやっぱ俺ら消費税上げない方がいいだとか、いろいろやって難しい、そういう難しいなと思いながら勉強するのが楽しいんですよ、どうしていくべきなのかなって、
うん、
とりあえず寝てる国会議員の給料
を減らす寝てる国会議員な、
やめてほしい、
人数多すぎん国会、
国会内閣総理大臣2000万円もらってんだよ年収、
え、でも総理大臣はまた当然、
うん、
2000万円ってさ民間のパイロットぐらいでよ
2000万円出やすいよね国会議員、あの国会議員じゃない総理大臣ね、僕はそうやと思うけどね、今ちょっと話が出たからちょっと聞くけど、今日本の借金っていうのは国債って言ったよね、でそれは、借金してるのは日本国民よね、国は借金してるのね、なんで不安になる、
そのやっぱその今なぜ借金があるかって言ったら、その前のやつじゃないですか、
累積ね、
そう累積の借金があって、でその資産の重荷が今僕たちにのしかかってきてるわけですよ、
まあ、
それを、まあ、明らかに請求されてるわけじゃないけれども、絶対借金があるってことはいずれ返済しなければならないじゃないですか、ってことはいずれバブルもそうだし、バブルも積み重なった債権が返せなくなって一気にバンって崩壊したじゃないですか、だからいずれこのツケを生産する時が来るんじゃないかなと思って、
ああ、そっかそっか、
はい
はいどうぞ
質問です、
はい、
分かんないから政治経済、
どうぞどうぞ、
今
日難しい話やね、ね、笑ってないねはいどうぞ、
日銀がいっぱいお金吸ったらダメなんですか、
円の価値下がる、
そうだからあの円の価値をなんだっけな、
それはいいんだよ、あの吸りすぎなければそれは、まあ、お金をするってことはあの民間にお金が行き渡るってことだから、インフラが起きるわけ、インフレだ間違ってインフラはあれだインフラストラクチャー設備とかインフレが起きるわけで、そのインフレなんか、まあ、難しい話になるんだけど、経済ってなんでこんなして上下変動してるかって言ったら、
最初公共とか不況とか、
あ、まあ、そうそう、それがある理由はなんか現金じゃなくてクレジットがあるからだっけ、クレジットっていうのは債務だとか借金、現金の他に、現金だけあったらこの生産性を向上させたら現金うちらの収入も上がるから、この景気っていうのは絶対右肩上がりになるわけよ、でも借金っていうのをこのクレジット、まあ信用で俺らはこの自分の収入を増やすことができるわけ、現金にプラスアルファで、でこの現金にプラスアルファでクレジットっていうのはいわば債権だから、いずれこれは返さなきゃいけない、返さなければならないお金の量だけ、それを俺らは前倒しで借りてて、でそれがあるから、つまり最初に、まあ、収入が100万円だとしたら、まあ年収100万円って少ないけれども100万円だとしたら、まあ、クレジットでプラス20万借りると、いずれこの20万返さなければいけないわけで、ってことは1回プラス120万の、この収入を得たら絶対この20万ってのはいずれ返さないといけないから、この返さないといけない瞬間に景気が下がるっていうのかな、なんて言うんだろう、
でもそれはさタイミングみんな違くない、
そうそうそう、誰かの支出は誰かの収入だっけ、
あ、そっか、
つまり俺らがクレジットを使ってその現金プラスアルファで支出をすれば、誰かの収入もそのプラスで増えるわけ、でそれがだんだん増えていったらそれが景気がいいっていう証拠になるわけ、だけれどもこのクレジットはいずれ生産されなければならないツケでもあるから、 それに
この借金を返していくってことは自分の持ってるお金も減るから、もちろんあの節約とかもしないといけないさ、
うん、
節約したら自分の、まあ結構簡単に言ってるけども、もっと複雑なんだけれども、自分節約するってことは自分が消費する値段も少なくなるってことだから、
うん、
それ自分の消費したお金ってのは誰かの収入でもあるわけで、うん、そしたらだんだん収入、誰かの収入も下がっていくってことだから、うん、これが下がるタイミング。
へ
え、難しい。
もう難しい。
あゆむくんの、そうやな、これ何やろ、あゆむくんの経済コアでした、はい、高校生こんなこと考え勉強してんの。
でも、もっと複雑、
複雑やね。
こんな放送したら経済学者とかに怒られそう。
ねごちゃごちゃ言うてきたら、ごちゃごちゃ言い返そう。いや、でもこうやって勉強しとくって大事よね。その勉強してるから、例えばね、今僕はまあ大人になってきて、まあ、知ってることもあるけども、ほんまのことを知った時に、あ、こういうことやったんやっていうことが分かるんだけど、知らなかったら、うん、ほんまのことなのか間違った情報なのかが選択できないのよ、うんうん、これがやっぱすごい大切だから、今間違った情報でも何でもいいからっていうのは表現おかしいけれど、そういう情報をちゃんと集めといて、理解する、頭脳というのかの感性を持っておく。そうすると、あ、これが本当だねって気づいた時に削除すればいいわけでしょ、
うんうん、
だから今の答えが、それこそ今言う経済博士なんかしたら、あやむく間違ってるよって言うかもしれない。それは、うん、だって向こうそればっかりやってんだから、それこそそんなん言うたら筋トレ教えたろかって言うてやるんだから、ね、そういうことでしょ。なので、だけどほんまのことを聞いて、なるほど納得ってした時には、そのベースが生きるのよね、
うん、
これが大切。それがさっき、言ってた、いろんな知識を知りたい。
そう、
ね、
うん、あと偏見も取り除きたいなと思って。
まだかっこいい話
自分のなんか偏見持ってた分野とか、社会的に偏見がある分野の本を読んだりとかしてます、
うん、嫌いだったこととか。
嫌
いだった分野、
偏見で、どんな偏見？
性風俗とか、このキャバクラ嬢とか、そういう人たちを、この弁護士とかソーシャルワーカーの視点から、
うん、
この社会的にこの支援してる人たちから見た、その、うん、その世界みたいな、
うん、俺も最近読んだ、なんか沖縄のアンダーグラウンドっていう本
もうわからない。
二人わからない。
わかりません。
むずい、
今日むずい。
話ついていけない。
静かにしておきますね。
ここからはじまる、僕ら
の
ここからはじま
る、
僕ら
の
未来。
よっしゃ
ー。ここからはじま
る、
僕ら
の、
いや、めっちゃいい感じだった。
ちょっと
積もった。ここからはじま
る、
僕ら
の、
い
や、めっちゃいい感じだった。
ちょっと積もった。
私
もう
さっきの話の続きをしたら、みんな
もうちんぷんかんぷんですけど、そこで顔をなんかむにゅっとしてる。今日は全然喋れてない。私たちも、私もだけど、どう？
もうなんか疲れました。
あれにしても質問方式で、さっきみたいに日銀の、
あ、そういうこと、
さっきのだったら、
うん、
やっぱすりすぎたら、
うん、
インフレ、ハイパーインフレって言って、
うん、
まあ、昔のドイツもそうだったけど、
うん、
お金がありすぎると、その、うん、お金、やっぱお金ゼロから生み出してるわけじゃない、
うん、
お金って、
うん、
つまりありすぎてもこの物価が下がって上がっていくわけね。
あれなんでしょ、なんだっけ、お金がいっぱいあったらお金の価値が下がるんでしょ。あ、お金
ありすぎてもダメ。
分からん、はい。
私なんかすごい、そう、私も大人やけど全然素朴に、どこに借金してんのってだけ聞いてね。その借金、私ら800万、誰に借金してんの。
いや俺らは借金してないんですよ、うん、国がこの借金を
国がどこに借金してるの
国民に
国民企業とかを
国民に借金します、
ね、えではなんか
国民私たちに
そうです国債だから
えなんか今日授業で習いたてほやほやのこと言っていいですか、
はい、
そ
う
政経の授業でなんかその日銀がめっちゃいっぱい日本の国債を買ってるんですよ今、はい、
日銀が
で日銀が買ってるからもうなんか例えば日本のなんだろうなんか日本が例えば大変なことになったらちょっと説明できないんですけど大変なことになったら日銀も大変なことになるんですよ日本の、うん、日本は日銀に借金なんかもう日本と日銀ってくっついめっちゃくっついてるみたいな、うんもう全然説明できないけど全然できないけど
チャレンジしたい
そうだからくっついてるから日本の景気が日本の景気がっていうか日本がむっちゃ暴落日本が暴落って言い方わかんないけどそう日本の経済が暴落したらもう日銀も負け添え食らって大変なことになるからみたいな
日銀は逆にその景気をコントロールする役目にあるわけであ
じゃあそうならないようにちょっとやばくなったらインフレにしてみたいな
そうそんな感じだって日銀ってのは普通の銀行にお金を貸し与える銀行の銀行でもあるわけです、うんうんまあ、その時に国債を担保にしてその銀行にお金を与えたりするんだけどもその話を置いてて日銀は金利のコントロールができるわけね今マイナス金利とか言って、
うん、
今マイナス金利から説明すると最初に金利から説明すると日銀が日銀が金利を下げたら、
うん、
なんだ金利が下がるってことは、
うん、
お金が民間にこの増える、
うん、
流通するなんでかって言ったら、うん、この銀行の銀行は、
うん
まあ、普通に俺らが普通に人間の欲が絡んでるんだけど普通に金利が下がってたらなんか預けるお金を預けるよりもお金いっぱい借りたいって思う、
うん、
金利が安いから今のうちに借りとこう
わかったわかっただ
から日銀が金利下がったら民間にお金がいく、
うん、
で逆に金利が上がったら金利が上がるってことは預けた方がいいさ、
うんうんうん、
ってことは民間にお金が減るとで今マイナス金利ってのはこの銀行は中央銀行は銀行の銀行なんだけれども銀行がこの中央銀行からお金を借りるときに普通はまあ金利っていうのは預けたら普通の銀行がお金もらえるさ、
うん、
だけども預ける時も手数料としてこの中央銀行がこのお金をもらえますよみたいな、
うん、
ってことは銀行側としては中央銀行にお金を預けたくないわけ、
うん、
手数料としてお金取れるから、うん、だから民間の企業とかに貸し出そうとなって民間に回るお金の流通だとかそういうのが増えるわけ、うん、
それがインフレ
そうそう、はい、インフレにつながりたいっていう、
うん
あれを込めての政策だけ、
うん、
インフレにしたいから中央銀行はそうしてるわけ、うん、っていう
そうだからゼロ金利がそうよね、うん、おっしゃる通りですで設備投資してもらえるように なると世の中にお金が流れるからね、うん、はい
整形テストやばいわ
やばい代わりに出てもうた
ら、ね、本当にお願いします
替え玉受験
いいと思う
学校の人からセンター試験受験しないんで、
うん、
でも学力高いから替え玉受験して、
うん、で出てあげてもいいけど捕まったらやばいもんね
いや捕まるんじゃないですか
ね
俺は日本の大学行かないから大丈夫
そうやねあれもうやってあげ、うん、この前のさ大学受験の話してるけどなんだっけ医学部は女性の方が点を足してるや足してへんやってや
る
でねあれ僕その後ずっといろいろ調べてみると、うん、大学生じゃないな大学って法律ではね別に受験で入れなさいっていう法律ないのよ、
うんうん、
そもそも、
うんうん、なんか公務員だからなんかそのなんだっけ裏口入学みたいなお金払ってるとか払ってないとかが、うんうんうん、公務員だったから問題になってるんじゃないんですか、うんうん、あれ
ね僕のその内容は詳しく知らんねんけどそのテストのそれこそだから女の子が女の子の方が5点高いとか加算してるとかいう話になってたけど結局あれってその男の子と女の子と比べたらデータ的に言うと女の子の方が高いのよね違う間違い
男が高いのか、
うん男が高いのか
女が減点される
うんね で、それをその要するに5点足したらあかんやないかっていう、その要するに世間の声じゃない。でも実は5点足すのは学校の都合で構わへんねん、うん、誰も罰せられることではない、うん、っていう、なんかこうそれこそそういう平等というかね、それが一番ベストじゃないのみたいなことになってるけど、実はそれはやっぱり学校の個性でもあるよね。
うん、うん、法的には別に何も問題
ない、何も問題ないね、うん、何も問題ない。
でもなんか問題ないけど、なんか今まで勉強頑張ってきたのに点数が低い人を取られて、うん、高かった方が取られなかったってなると、
確かに
このなんか当事者なんか引かれた側からなると、うん、とても多分イライラすると思う、ね、でもイライラどころじゃなくて、うん、またもう一回浪人ってなるときついだろうし、うん、だからこのニュース自分的にあんま許せないんですよ、うん、なんか
問題なのは自分がどの点数でどのぐらいの点数だったから落ちたってのが分からないから、まあ、訴訟も起こせないじゃないですか、うん、
ああそう、なんかでも雪乃と同じで、私がやっぱ当事者だったらそう思うし、その当事者の気持ちももう本当に私も女だから分かるんだけど、でもなんか違う意見ではやっぱりこの女の人はこの職に就けても離職率が、離職率っていうか出産、うん、結婚出産で離職率が高いから、このやっぱり男の方を優先したいみたいな、そういう意見もあって、でもなんかそっちの意見も納得してしまう。
いやでもそれは確かにあれだけど、それは職業に就いた後の話であって、大学で学ぼうとする分には機会は平
等に。でもさ、医学部だったらさ、もう入った瞬間この国家資格さえ受かればもうほぼ 100%、 あ、自分がなりたいって言えば 100% なれるさ。だから大学入試がもう就職みたいなもんじゃん。
そうなの、
医者って
学部は、ね、一応国家試験受からんとあれさ。
じゃあでも
ほとんど受かるらしい、
うん、そうなの、うん、そんなんちょろいの国家
試験なんか、
ね、まあでもね、国家試験っていうハードルがどうかは別としてね、やっぱり今大学っていうのは職業を選択するために行く感じ、もっと言うと専門学校化してるよね。うん、僕はなんかこうもっと遊び心があってんちゃうかなって思う。一人の父親としてね、もっともっと子供たちってすごい可能性があるし、すごいこう未来があるのに、それをなんかこう、今決めなさいみたいなことが今いいんだよみたいな風潮があることがね、僕はすごいこと不安というか、どうなんやろなって思うね。今日なんかすごかったね。何これ、
何も言われへん。
いや本当にすごかったね。いやもうびっくりするけど、高校生、
はい、自分もびっくりした。
分かんない分かんない、ね、
でも前も頑張ってるね、勉強してるね、
ね、
なんか説明できるのがすごくないですか。なんか分かっても絶対自分の口で出せないし、
あでも説明下手くそって言われますよ。
うまいよ、
いや保護おごられたやつ、
あそう早いし、なんか分かりにくい。
はい、じゃあ今日これあと何分ぐらいかな、最後エンディングですよね、
うん、
はいはい、ほんと今日私も何にもついていかれ難しすぎたな。なみたいな。そう、じゃあまあこの番組聞いていてもらってる人たちに、こんな話してほしいとか、なんかお便りとかもらえたらぜひ嬉しいのでお願いいたします。この番組は企業 YouTuber の S 河合がお送りしています。ローマ字で SKAYAIII S 河合いいです、間違ってる、まだ言われへん、もうこれ誰かに言ってもらう。はい、では、応援メッセージは郵便箱900-0013、沖縄県那覇市牧師2丁目 18-4 バレット牧師ビルの FM 那覇、ここみら係です。メールは 780@fmnaha.jp、 メールは 780@fmnaha.jp です。ここみら係までよろしくお願いします。では皆さん、また来週、せーの、バイバーイ。